もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。あなたの年齢お願いします。
はい、32歳です。
はい。ご結婚はされてますか？
はい、しております。
ご主人の年齢お願いします。
42歳です。
はい。お子さんいらっしゃいますか？
いえ、おりません。
はい。お二人で暮らしてますか？
いえ、別居です。
ではお一人であなたは暮らしてるんですね。
半別居という感じですかね、正確に言うと。
半別居というのは週末だけとかそういう意味かしら？
そうですね。
わかりました。今日のご相談はどんなことでしょうか？は
い、結婚して半年経つんですけれども、夫が同居してくれないんですが、ただその同居してくれない理由を問い詰めてもなかなか腑に落ちる理由を言ってくれなくて、蓋を開けてみたら不倫をされていたっていう風な状況なんですけれども。
ご主人とはどのようにお知り合いになったんですか？
合コンですね。
で、ご結婚前に何年ぐらい付き合ってらっしゃいました？
3年です。
じゃあその3年の付き合ってる最中はご主人の家にも行ったことがありましたね？
いや、ないです。
ああ、そうですか。
もう今の私と住んでいるお家を、もともと夫が一人で住む予定だったんですが、
うん、
私がちょうど引っ越しが重なったタイミングで一緒に住もうっていう風な感じの時に、結果的に私だけが住む感じになったんですけれども、
うん、
私の希望としては、同居をしてちゃんと普通の夫婦生活が送れるのであれば問題はないんですけれども、
はい、
話し合いをしたところでなかなか同居をしてくれるっていうところが難しそうなので、同居する前に不倫を暴かないと、多分向こう自体は今の生活がベストだと思ってしまってるので。はい。
あなたにとって確実な根拠はすでにあるんですか？
はい、あります。
あるんですね。
はい。
ではどんな風な生活になってるってことですか？あなたの住んでいる家はご主人のもので。
そうですね、会社名義で借りてるような感じですね。
生活費は誰が持ってるんでしょう？
生活費は全部夫が見てくれています。
で、夫は別に家の近くに何かマンションなり何なりがあるんですか？
で、少し離れたところに住んでいます。
で、夫はどれぐらいの頻度であなたのところに来るんですか？
週に2日、3日ぐらいですね。
週に2、3回しか戻ってこないんですか？
はい。で、あとはその大きな連休ですとか、そのまとまったお休みの時は一緒に過ごしているような感じです。
ご主人はこの2つの家を持っていることの理由は何ておっしゃってますか？
はい、自営業なので、夫がいる家自体はほぼ事務所のような感じで借りてるっていうふうに聞いてるんですけれども。
で、住民票どうなってるんですか？
私のですか？
夫のですね。
夫は実家から動かしてないんですよね、ずっと。
で、あなたはどこになってるんですか？
私は今のこの住んでいるという、
今住んでる場所、
お家のところに。はい。
ははは。
で、本籍自体は夫のずっと動かしてない実家に私も移っているっていう感じです。
では、ご相談としてはどうなりますかね？
そうですね。なんかやっぱり夫のことはすごくまだ好きなので、
うん、
できればその不貞行為を認めてくれて、改心してくれて、新たにスタートっていうふうな、そういうふうなのが、まあ一番はベストではあるんですけれども、もし今の状態でじゃあ離婚ってなった場合、私今ちょっと無職なんですが、
はい、
同居していないので財産分与の対象にならないっていうふうに見たので、それが実際できるのかどうかっていうふうな内容になってしまうんですかね。
うん。で、解決したいことは何ですか？
解決したいことは、うん、この同居をしてないこの今の夫の不貞行為自体を、なんていうんですかね。
嫌でしょ、このことは。
嫌です。辛いので。
そこちゃんと先生に聞いてみましょう。
はい、うん、ありがとうございます。
ね、うん、 今日の回答者は弁護士の大迫恵美子先生です。大迫先生お願いします。
もしもし。
はい、お願いいたします。
大丈夫ですか。
はい、
席は入ってることは確認できてんですよね。
これは確実です。見たこともありますし、一応不貞行為があるので、その離婚不受理届も役所に受け付けられている状態なので。
あ、そうなんですね。はい、はい、住民票はね、
はい、
彼の住民票はそこにないってことですけど、
はい、
そうするとあなたは世帯主になっているってことですか。
いえ、それは違います。世帯主自体も夫になっていると思います。
でもご主人の住所そこにないんでしょ。
はい、
ないのにご主人が世帯主になってるってことはないんじゃないですか。
あ、まあ、なるほど。
それも住民票取ってみたらどうなってるかはわかると思いますけどね。はい、まあそれ確認したからどうってことはないんですけど。
はい、
お話聞いててね、ちょっと信じられないんですけどね。
はい、
結婚しているわけだから二人でその生活をしてね、家庭をどういうふうに築いていくというような話っていうのはしないんですか。はい、
した時に特に答えてくれなかったですね。
だからそういう夫婦ってあるのかなっていうのが私の聞いていて不思議なところでね。あなたの口から伝わってくる相手の方っていうのがね、
はい、
実在する人の話をしているように聞こえてこない。
そうですよね。なんかケースが特殊すぎて、
ちょっとそういう言い換えはね、
はい、
なんかあなたは自分をごまかす言葉遣いだなと思うんですけど、
はい、
なぜそのあなたのご主人はあなたと生身の人間としてね話をしてないんだろうっていうことが私の疑問なんです。
はい、私も疑問です。それは、
うん、それはね、結婚生活を一緒にやろうとしてる人の態度じゃないので、
はい、
あなたのこと奥さんだと考えてないんじゃないかなって思う感じもするんです。
わかります。
なんか囲われてる若い人みたいですよね。
ちょっとそれは思ってました。
それと彼の事務所に行ったことあるんですか。
いえ、ないです。夫の、そのなんていうんですかね、職場の方たちとは一度も会ったこともないですし、多分私の存在知らない気がします。というか結婚することも知らない気がします。
お式はあげなかったんですか。
はい、あげてないです。
ああ、内輪の披露みたいなことも何もしてない。
そうです。
ああ、ご両親には会ったことあるんですか。
相手の父親には会ったことあります。
お母さんはいらっしゃらない。
ちょっとご病気で今会える状態じゃない感じなので。
ああ、そうなんですか。
はい、
本当にね、あなたのご主人っていないんじゃないかなって思うぐらいの感じですよね。
そうですよね、
聞いてたら。
はい、
そんなのは本当にね、結婚生活と言えるんだろうかって思います。
はい、
でそれをね、彼の方はそれでいいと思ってね、
はい、
それを続けてるんだとすると、
はい、
本気で結婚生活続ける気はないですね。
そうですよね。
申し訳ないけど、あなた一人がね、
はい、
一人相撲みたいな感じで。
そうですね。
うん、ちょっとうまくいってない話じゃないかしらと思いますよ。
はい、
例えばそれでね、あなたがね、もうこんな生活は嫌なのでね、はい、もう私離婚したいって言ったら、
はい、
あんまり波風も立たずに、あ、そうか、わかりましたみたいなことになりませんかね。
なると思います。言われました。
はあはあ、
別れたいとは思ってはないけど、別れるっていうなら拒みはしないよって言って、
うん、その言い方はね、全然卑怯ですよね。
はい、
全部あなたのせいにしようとしてる言い方ですよね。
はい、
私はね、ちょっとね、あなたはね、自分のことをもう少しお考えになった方がいいだろうなと最初から聞いてて思いました。
はい、
こんな結婚生活に何をね、しがみつかなきゃいけないんだろうっていうのがね、要するに生活費をもらって囲われてて、あなたのところに来てる時以外は好き勝手にしてるのかもしれない人のことをずっと当てにして、そのまま人生を無駄に過ごすのかなっていう感じがしますけど、どうですか。
おっしゃる通りです。ですもなんだ、その友達とかも少ない分、こう経済的にもですけど、なんか精神的にもやっぱりこうちょっと頼ってたりしてる部分があったなって
あなたはね、すごく経済的なことをね、
はい、
怖がってますよね。
そうです。なんかそこもそうですし、そのなんだろう、本当にこの先なんか 一人ぼっちというか、誰からも必要とされなくなるんじゃないかなとかっていう。
まあ申し訳ないけど、今のね、ご主人は、決してあなたをね、一人ぼっちでなくしてくれてないので、
はい、
今も一人ぼっちですよ。
そうですよね。
あなたが自分のね、何かこう不安感とか、自分に欠けているものに対する求める気持ち、それをね、はい、彼に求めても、それはちょっと間違った相手に要求してる感じですよね。でこんなこと例えば我慢してね不安だから続けたいと思ったとしても、
はい、
ある意味いつまで続くのかもわからないですよ。
そうですね。
財産分与のことちょっとおっしゃってましたけど、
はい、
財産分与というのはね、はい、夫婦が2人で共同して作った財産について半分分けする制度です、
はい、
あなたの場合は半年間しかまだ結婚生活がないし、
はいはい、
それから同居して彼の仕事をね支えてるっていう関係もなかなか言いづらい面があるのでね、
はい、
まあ、全くないとまで言うのはひどいかもしれないけど、
はい、
この半年間に彼がどのぐらいの財産を作ったか分かりませんけど、
はい、
彼の方からいやそんなにやりたくないんだって言われた時には、
はい、
半分認められない可能性があります。
はい、
でしかもですね、その彼がどんな仕事をしてどのぐらいの収入のある方か分かりませんけど、
はい、
まあ、半年間で作った財産ですからね、あくまでも、
あ、はい、
今彼が持ってるものの半分をもらう権利があるわけじゃないので、
はい、
最大見積もってもそんなに多くをもらえるような立場にないことは間違いないですね、
はい、
まあ、ただまだお若いんですから自分で働けると思いますよ、
はい、そうですね、ちょっとそこは今再就職を見つけてる途中なので、
うん、自分のことは自分で食べていけるようになればね、
はい、
もう少し今よりは自分を大切にできる考え方ができるんじゃないでしょうか。
はい、
手遅れにならないようにね、今の生活にどんどんどんどん慣れていって自分自身の値打ちを低く考えるようになってしまうと、そこから抜け出すのはとても大変になりますよ。
はい、
まあ、私は基本的には離婚のご相談には離婚を進めたりはしませんけど、
はい、
あなたのお話は離婚を進めるとか進めないとかっていう段階をちょっと超えて、
はい、
勝手なイメージですけど、
はい、
拉致監禁されてる若い娘さんを発見したような気持ちです。
あ、はい、
本当に気を強く持って自分にとって一番大事なことをなさらないといけないですよ。
ありがとうございます。
いかがでしたか？
そうですね、なんかやっぱり今の自分の環境でいろいろ調べてみたりとか、
うん、
してみましたけど、やっぱりこうやってちゃんとこうはっきり言ってくださったりすると、自分の今の状態がやっぱりおかしいんだっていうのをなんか気づかされたので
ちょっとおかしかったね、きっとね。
ちょっとなんかだいぶおかしいですよね
そうだね、
うん、自分自身もなんとなく思っていたんですけど、どうしてもなんか自分が好きだったり相手と結婚したいっていう、うん、その意思だけで結婚しちゃったって、
うん、でもねそういうことって人間にはよくあるから、あ、失敗しちゃったなで、うん、
はい、
だからちゃんとちょっとしっかり考えよ、それであなたにとってベストな解決行動は何かなってしっかり考えて行動してください。
はい、
ね、頑張ってください。
ありがとうございました、うん、
よろしいですか？
はい、大丈夫です。
はい、元気でね。
はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。
はい、失礼いたします。